ございます。感謝します。今日も皆さんと共に久しぶりなんですけど、御言葉を分かち合えることを感謝します。それでは早速聖書を開いていきたいと思います。マルコによる福音書の10章の46節から52節の御言葉です。開けられましたら私がお読みいたします。それから彼らはエリコに来た。そしてイエスが弟子たちや大勢の群衆とともにエリコから出かけられた時、テマイの子バルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞いて、彼はダビデの子イエスよ、私は憐れんでくださいと叫び出した。多くの人々は彼を叱って黙らせようとしたが、彼はますます激しく叫び続けた。ダビデの子イエスよ、私は憐れんでください。イエスは立ち止まって彼を呼べと命じられた。そこで人々はその盲人を呼んでいった。喜べ、立て、お前を呼んでおられる。そこで彼は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのもとに来た。イエスは彼に向かって言われた。私に何をしてほしいのか。その盲人は言った。先生、見えるようになることです。そこでイエスは言われた。行け、あなたの信仰があなたを救った。すると彼はたちまち見えるようになり、イエスに従って行った。アメン。今日はこのところから諦めない心というテーマで御言葉を分かち合っていきたいと思います。この御言葉は皆さんもよく知っておられる聖書の箇所だと思います。このところに出てくる盲人のバルテマイという名前は、テマイの子という意味です。つまり彼は彼個人の名前がありませんでした。そして目が見えないだけではなくて、物乞いをして生活をしていました。群衆が通り過ぎる音を耳にして、彼は何事があるのかと聞いた時に、ナザレのイエスがお通りだと聞きました。そして彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫びました。ここで彼はナザレのイエスとしか聞いていないのに、ダビデの子イエスと言っています。この時代イエス様はたくさんの奇跡を起こされていましたし、彼はダビデの子孫であるイエス様を知っていたということです。彼はダビデの子イエスよ、私は憐れんでくださいと叫んだ時に、群衆に叱られて黙らせようとされましたが、彼は黙るどころかますます激しく叫び立てました。ここで私たちはバルテマイの粘り強さと必死の願いを見ることができます。歩くことができても目が見えないから自分でイエス様を探して見つけることができるかどうかも分かりません。だからもしイエス様がこの場を通り過ぎてしまったら、二度と会えないかもしれないという切実な状況がありました。だから通りがかるその時にバルテマイは全てをかけました。彼がイエス様と出会えるのに仕えたのは、足でもなく手でもなく目でもなく声だけでした。目は見えなかったのですが、ただ大きな声を出してイエス様を呼び求めることはできたのです。彼の唯一の方法は声しかありませんでした。しかしただ一つの声がイエス様を呼び止めて奇跡をもたらしました。目が見えない人はその分他の感覚器官が鋭く発達するということを知っておられる方もいらっしゃると思います。音に対する感覚が敏感になって、目の不自由な人は杖をついてその杖を叩く時の反射音で周りに何があるのか、障害物があるのか、それを見分けることができます。それは目の見える人には決してできないことです。神様がそのように別の部分を発達させてくださっています。バルテマイは イエス様を呼ぶ声を持っていました。多くの人たちは稼ぐことも自由に働くこともできました。しかし彼には声しかありませんでした。その声だけでそれで十分だったんです。私たちは何かがなくて欠点で嘆くことがあったかもしれません。でも私たちは見ることも働くことも不自由なくできます。私たちは全部あるのになぜ神様に必死になれないのでしょうか。私たちにできることはたくさんあるのになぜただ一つのことに必死になれないのでしょうか。私たちは信仰をもう一度顧みなければならないのではないでしょうか。バルテマイがただ一つの声を最大限に用いてイエス様を求めたように、私たちも全身全霊でイエス様を求め続けるものでありたいと願うのですが、アーメンでしょうか。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます、という御言葉がありますが、原文の意味では求め続けよ、そうすれば与えられる、探し続けよ、そうすれば見出す、叩き続けよ、そうすれば戸は開かれる、と訳されています。彼は叫び続けました。人に非難されようが黙らせようとされようが叫び続けたんです。イエス様はこの彼の叫び声に耳を傾けられました。10章49節と50節、イエスは立ち止まって彼を呼べと命じられた。そこで人々はその盲人を呼んでいった。喜べ、立て、お前を呼んでおられる。そこで彼は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのもとに来た。イエス様は彼の声を聞いて立ち止まり、彼を呼べと言われました。イエス様は彼のところには行かず、彼を呼びました。ここで目が見えない人をイエス様のいるところまで呼び出すということは、少し不親切ではないかと思わないでしょうか。イエス様はバルテマイのところまで行って癒されてもよかったはずです。でもイエス様はそうはされませんでした。なぜでしょうか。さまざまな捉え方があると思いますが、バルテマイは目は見えないけれども歩くことはできなかったとは書かれていません。もし私がバルテマイだったら、イエス様が呼んでおられるよと言われた時に、え、今呼ばれた、私の声聞こえた、呼ばれた、え、でも目見えへんし行かれへん、誰か連れて行ってくれへんかな、とか、そういうマイナスなことを言ったり、行くことを躊躇するかもしれないけれども、バルテマイはそうではなくて、彼は上着を脱ぎ捨てて踊り上がってイエス様の元に来たと書かれています。しかし皆さん、不思議ではないでしょうか。目が見えるようになったから踊り上がってイエス様の元に行ったのではありません。まだ目が見えないのに彼は喜んで踊り上がって行ったんです。彼は名前もなく盲人で物乞いをしている自分にイエス様が目を留めてくださった、そして呼んでくださった、あの方なら自分を癒してくださるという思いと感謝の思いでイエス様のところに行ったのだと思います。もしかすると彼が立って歩き出した時に弟子たちが一緒に連れて行ってあげたかもしれません。イエス様はご自分が行かずにあえて呼んで、彼の最初の行動や情熱、意志、信仰を見られました。目が見えない人をご自分のところに来させるということは簡単なことではありません。でも簡単ではないことをあえてさせて、それでも私のところに来るのか、私に従うのか、というイエス様のチャレンジでした。そのチャレンジにバルテマイは上着を脱ぎ捨て踊り上がってきました。彼は喜んで従ったんです。この彼の信仰をイエス様は見られました。別の訳では、 上着をかなぐり捨ててと書かれています。このかなぐり捨てるとは、調べてみると乱暴に脱ぎ捨てるとか思い切って捨てるという意味です。彼は今まで着ていた上着を脱ぎ捨てました。つまり古い自分を思い切って脱ぎ捨てました。私たちも汚い思いや神様の前に不必要なものはないでしょうか。許せない思いや嫉妬、また悪い習慣など神様との関係に必要のないものを脱ぎ捨てて、私たちもイエス様に従うものとなっていきましょう。51節と52節、イエスは彼に向かって言われた。私に何をしてほしいのか。その盲人は言った。先生、見えるようになることです。そこでイエスは言われた。行け、あなたの信仰があなたを救った。すると彼はたちまち見えるようになり、イエスに従っていった。バルテマイは見えるようになることですと言った時に、イエス様は行けと言われました。あなたは癒されましたではなく、行けと言われました。イエス様は見えるようになることに重点を置かずに先のことを言われました。行けとはただ自分の道を行くことではありません。バルテマイは救われて癒されて、その後どこに行ったでしょうか。52節、行け、あなたの信仰があなたを救った。すると彼はたちまち見えるようになり、イエスに従っていった。彼は癒されたからイエス様に従ったのではなく、初めにも言いましたように、彼はダビデの子イエスと言っていました。それはダビデの子孫からメシアが生まれる、つまり救い主がイエス様であることを信じたから、彼はイエス様に従う道を歩みました。私たちも救い主であるイエス様を信じています。イエス様が行きなさいと示す道が一人一人に必ずあるはずです。私たち一人一人に神様の計画があると信じます。神様が示される道を歩むものになりましょう。最後に10分ぐらい少しビデオを見ていただきたいと思います。
こんにちは、私はニクさんです。はじめまして。高校で日本語を勉強しました。でも少しだから。
流暢な日本語を話すニックさん。彼は生まれながらに背負ったある大きな困難に立ち向かっている。
So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And,
現在世界中を飛び回り講演活動を行っているニックさん。彼の講演はとにかく笑いが絶えない。
And sometimes my dog thinks it's one. And so every now and then my dog comes and he starts biting on my foot and I'm like pushing him in the head a couple of times, right?
生まれた時から両腕両足がないニックさんだ。ゴルフもこの通り。優雅に釣りを楽しんだり、さらに とにかく何でも挑戦する。
凍えて手の感覚がないよ。
スポーツだけではない。携帯電話の文字入力も驚きの速さ。オーストラリア生まれのニックさんはこれまで37カ国で講演活動を行い、人々を励ましてきた。インドでは12万人もの観客の前で講演を行った。しかし大きなハンディキャップを背負っているにもかかわらず、彼はなぜそんなに前向きでいられるのだろうか。
幼い頃はあれもできないこれもできないと悲観的に思う日々が続いた。もし自分に腕があったら足があったらって。
ニックさんは先天性疾患のアザラシ視床と呼ばれる視視のない状態で生まれた。 そんなニックさんを両親はある思いを持って育てた。
両親は私に普通の学校で学んでほしいと強く願っていました。
そして障害者としてはオーストラリア国内で初めて一般の教育を受ける生徒となった。成績は常にトップクラス。学校での様子は様々なメディアで取り上げられた。ところがニックさんは毎日クラスメートからいじめに遭っていたのだ。さらに安息の場所である家の中でも別の辛さを感じ始めていた。
はい、ニック、お口開けて。
一人じゃ何もできない。自分が家族の重荷になっているんじゃないか、そう思えてきたんだ。
ニックさんは当時の思いを講演でこう語っている。
When I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm, you know, I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose.
10歳になり、とうとう自殺しようとまで考えたんだ。でも、両親が私のお墓の前で泣く姿が思い浮かんで、できなかった。
そんなニックさんに、母はこう言い続けた。
あなたはあちこち欠けているけど、いいところもあるのよ。そのことを忘れないでね。
手もない足もない、いいところなんか一つもないと思っていたけど、鏡を見たら瞳が綺麗だって思えたんだ。瞳はずっと変わらない。それで気持ちが前向きになったよ。
以来ニックさんは積極的に周囲に話しかけるようになった。すると徐々に友達も増えていった。そんな彼に転機が訪れたのは13歳の時だった。
それは事故に遭い、一生寝たきりでありながら、できる限り自分のことは自分でやり、それどころか人の役に立つこともしている人物の記事でした。その記事を見て励まされました。それで僕は自立して自分の人生を他の人々を勇気づけるために使おうと決心したんだ。
そしてニックさんは自立し、一人で生活を始めた。部屋の電気はゴルフのパターを使ってこの通り。もちろんおしゃれだって欠かさない。自由自在にひげも剃れる。歯磨きも器用にこなす。
オーデコロンは脇の下だよね。
さらに DVD も簡単に取り出し、リモコンを器用に操作。映画鑑賞を一人で楽しむことができるのだ。
幼い頃は理解できなかったけれど、今の自分は意味があって生まれてきたんだと思うよ。もし普通に生まれてきてたら、こんなにもたくさんの人々とも出会えなかったしね。
やがて大学に進学すると、会計学とファイナンシャルプランニングの学士号を取得。そしてこの頃、ニックさんは自分の経験を生かし、若者たちに向けて講演活動を始めた。
I didn't care! I didn't care! I didn't care if you're a good mathematician or a good athletic or not good at anything that you think. But I'm going to come and tell you that you're awesome just the way you are.I know so many teenagers who look themselves in the mirror and wish that they had a different body. Girls, you're beautiful just the way you are. You're gorgeous. You're gorgeous. Just, I love you just the way you are. And you boys, you're the man.
笑いを交えながらニックさんは思いを伝える。
But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this.
その一つ一つに若者たちは心を打たれ勇気をもらう。 講演の中でニックさんが必ず言う言葉がある。
So I want you to know that sometimes you want to give up, but never ever give up. Say never,
never.
Ever,
never.
Ever,
never.
Give up.
Give up.
Very good.
さまざまなことに挑戦するニックさんの姿は、それ自身が諦めなければ何でもできるという強いメッセージなのだ。そして今日もまた多くの人々がニックさんに励まされている。
ニックさんは手足がないのに世界中を飛び回ってる。手足がある私たちにはどれくらいのことができるのだろう。これからは希望を信じることにしたよ。
すごく良かったわ。自分の問題なんてちっぽけに感じた。明日から頑張らなきゃ。
私にも失敗はあります。完璧ではありません。だから最善を尽くすんです。倒れたら私みたいに立ち上がってほしいです。絶対に諦めないで。
世界中を励まし続けるニックさん、彼は私たちにこんなメッセージをくれた。
My prayers are with people of Japan, who have lost loved ones and lost things and houses and homes and memories, and I'd love to one day come to Japan and speak to people and try to encourage as best as I can.
彼はクリスチャンホームで育ち、彼の父は牧師です。彼は障害のことでいじめられて、毎晩泣きながら神様に手と足を与えてくださいと祈っていました。しかし彼の願いは答えられませんでした。将来の希望も持てずに自殺しようとまで考えました。でも彼は、神様が僕に与えてくださった最も大切なことは愛だと語っています。そして僕の最高の喜びは、僕の命にイエス・キリストが宿っているその事実が大好きだと語っています。諦めずに自分のできる限りのことは努力し、いろいろなことに挑戦して、またたくさんの国で講演活動をされています。また先週のメッセージでも語られていたように、私たちは失敗を通して何を学ぶか、何を得るか、どう対処するかによって 大きく成長することができるということを学びました。今のビデオの中でも語られていましたように、彼は失敗しても挑戦し続ける限りチャンスはあるということを学び体験しました。そして決して諦めないこと、また人のために働くということを心に決めました。そして神様によって彼の人生は絶望から希望へと変えられました。彼は現在結婚されてお子さんもいらっしゃいます。そして今も彼の証を通して多くの人々が励まされています。バルテマイも周りの人が黙らせようとしましたが、彼は決して諦めませんでした。それどころかますます彼は私を憐れんでくださいと叫び続けました。自分の声を使って叫び続け、できる限りのことをしました。別の聖書の訳ではますますひどく鋭い声で私を今憐れんでくださいと叫び続けたと書かれています。イエス様は自分を癒してくださると信じていたし、このチャンスを今逃さないようにと必死でした。私たちも今与えられているこの瞬間、またチャンスを大切にしていくものでありたいと願います。イエス様は彼を自分のところに来させた後、私に何をしてほしいのかと聞かれました。イエス様はバルテマイが盲人であることも見て分かったと思いますし、彼が何をしてほしいのかも知っておられたと思います。私たちは神様に願う前から諦めてしまったりやめてしまうことがあるかもしれません。でも最初から諦めずに、自分の可能性を初めから潰さずに、まず自分のできることを、できる限りのことを尽くして、また神様に委ねて願い求め続けるものでありたいと願います。そして私に何をしてほしいのかと神様に聞かれた時に、すぐに自分の思いを正直に答えられるものでありたいですし、神様に呼ばれた時に喜んで行動できるものでありたいと願います。そして周りの声に、間違った声にすぐに耳を傾けるのではなくて、まっすぐに神様を見上げて、神様の御声に敏感に反応して聞き従っていくことができるように、いつも祈り求めていきましょう。バルテマイのように、どんな困難の中でも避難の中でも神様に信頼して、また情熱と忍耐と感謝を持って祈り求め続けるものでありたいと願うのですが、アーメンでしょうか。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日はこのバルテマイの信仰を通して学びました。私たちもこのバルテマイのような情熱や、また諦めない心を持ってイエス様を求め続けることができるように助けてください。またどんな困難の中にあっても神様に信頼して、委ねて、忍耐して祈り求め、信仰生活を送っていくことができますように助けてください。また何より、いつも神様が私たちより計り知れない忍耐を持って私たちを見守り、癒し、許し、助けてくださることに感謝します。この時を感謝し、あなたに栄光を返しして、イエス様のお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。